バンティーフット純がナビゲートしているダイレクト&スポーツ、ここからはアスリートピックアップのコーナーです。今日のスペシャルゲストは先週に引き続きサッカー J3 FC 岐阜のクラブアンバサダー柏木陽介さんです。よろしくお願いいたします。先週はですね FC 岐阜についていろいろ詳しくお聞かせいただきましたけども、今週はですね柏木さんの、サッカー人生ルーツを振り返っていただきたいなと思っております。ということで早速なんですが、柏木さんがサッカーを始めたのはいつ頃、そしてきっかけなど教えてください。
ちゃんとボールを蹴り始めたのは5歳ぐらいから蹴り始めていて、きっかけは僕のお兄ちゃんがサッカーしてたんですが、でもどっちかというとお兄ちゃんよりお兄ちゃんの友達がとっても上手で、はい、そっちの人に憧れてボールを蹴り出したっていうのがスタートです。
サンフレッチェ広島にユースから2006年にそしてトップチームに昇格ということで、広島では4年間プレーされましたが、この広島時代に印象に残っている試合であったりとかプレーはありますか？
そうですね、個人的にやっぱ広島の時っていうのはなんか自分が何も考えずにただただサッカーを楽しみながらプレーし続けて、全ての試合が印象的ですし、あんまり言っちゃダメなんですけど、勝ち負けってよりも僕は自分が楽しくプレーしてることが一番楽しかったんで、負けても自分がいいプレーしてると今日は楽しかったみたいな、そんな感じ。
いやでも僕それこそ柏木さんのプレーを初めて見たのが、本当テレビなんですけど、アンダー20のワールドカップってあったじゃないですか、あれが夜中にテレビでやってるのを見て、あの時って確か調子乗り世代みたいな感じで言われてませんでした？
まさにこれです。
で僕それずっと見てすごいワクワクした思いがありまして、柏木さん多分初めて世界でサッカーやったのが多分ユースだと思うんですけども、その時に感じた日本と世界の差みたいなのってありましたか？
そうですね、本当にでもあの大会めちゃくちゃ楽しかったんですよね。で、僕ら調子乗り世代って言われて、前評判すごい悪い中で試合してたんで、はい、こいつやってやるぞって、全員のことを世の中ひっくり返してやろうぜっていう気持ちで試合にみんなの方を見たんで、いろいろパフォーマンスだったりもいろいろだったんですけど、なんか自分たちっていうのはなんか個々ですごい能力あるっていうよりも、そしてまとまって試合してたっていう感覚がすごくあったので、あの時は、
はい、
なので選手ってやっぱ身体能力も高いし体も強いしって思ってたんですけど、それ以上に自分たちは絶対まとまってできてるから、その強みにしっかりやっていこうっていうのがあったので、なんかすごく差を感じたのは、やっぱ身体的な能力っていうところにはすごく差を感じました。
いやでも本当にテレビで見てて、本当にこれ負けないんじゃないかなっていう、もうなんか点を取られても全然逆転できるし追いつけるんじゃないかなっていうワクワク感っていうのが今でも覚えてまして、それこそ決勝トーナメント1回戦が確かチェコ代表だったと思うんですけども、そのチェコにPK で敗退したところもテレビで見させてもらってて、そのままチェコは決勝まで行きましたもんね、あの時は。
そうなんですよ、しかも決勝行ってくれたことですごくなんか報われたっていう感じはありましたよね。
でも確かにそうですよね、自分たちが負けたチームがそのまま決勝まで行って世界で2位っていうところで、やっぱり自信になる部分とかもあったんじゃないかななんていうふうに僕自身思ったりとかするんですけども、そのワールドユースでいろんなことを経験されたと思うんですが、その後、北京オリンピックの代表候補であったりとか日本代表にも選出されていますけども、やっぱり日の丸を背負って試合をするっていうところで、なんかやっぱり感覚の違いだったりとかはクラブと代表では全然違いましたか？
そうですね、まるっきり違いますね。アンダー20ぐらいまでは楽しくやっていこうっていうところありましたけど、やっぱ北京オリンピックまでになってくるとすごくプレッシャーの中でやってましたし、でもまだ僕の場合は最終予選だったので出てたのが、
はい、
なんか自信たっぷりだったんで、もうその時、
はい、
なんか何も触れることはなくプレーできてたっていう感覚が、で代表になってからはもう自分の中でもいろいろ考えたりどうしようとか緊張するなっていう思いがどんどん強くなって、
はい、
結構やっぱ自分メンタル弱いなと思いながら試合に臨んでたなって思います。
僕一回トヨタスタジアムで日の丸を背負った柏木陽介さんのプレーを見させてもらったことがありまして、
アシストしたやつ。
そうですそうですそうです。だからあのゲームをコントロールする本当素晴らしいなっていうふうに思いながら見させていただいたりとか、もう本当そんな選手と こう今自分がお話をさせてもらってるっていうことが結構こう奇跡に近いななんていうふうに思いながらこうお話を聞かせていただいてるんですけども、まあ、その本当にこう日本代表でプレーされた経験もあり、そして2010年から20年までは浦和レッズでプレーということで、この浦和レッズの中でも AFC というアジアクラブでもこれ1位になっていると思うんですけども、こう柏木さんにとってこの浦和時代こう印象に残っている試合であったりとかプレーってありますか？
その、アジアチャンピオンズリーグ優勝したのはすごく印象に残ってて、まあ、チームとしてもそれ自分の中でもタイトル取れたのは嬉しかったですし、その決勝の前に、ミハイロ・ペトロビッチ監督っていう監督が解任になって、
はい、
で決勝だったんですね。そういうのもなんかこの人のためになんか逆に取ってあげたいとか、実際それで取れたので、本当にミハイロ・ペトロビッチ監督になんか今までありがとうっていうのを伝えられたなっていう決勝だったなと、まあ、その中で MVP っていうのも取らせていただいて、
はい、
なんかやっぱ自分の中では本当に記念になった大会だなっていう。
柏木さんがこう本当にこう世界で一番になれるんじゃないかっていうぐらいのこうサポーターの中で試合をやられていて、でそして今こう FC 岐阜でクラブアンバサダーをやられてると思うんですけども、やっぱりこう浦和で経験してきたものっていうのがこのクラブアンバサダーとしてもいろいろ伝えることがすごいたくさんあって、 FC 岐阜本当こう今後楽しみだななんていうふうに思うんですけども、柏木さんいかがですか？
そうですね、本当にそういう思いを持って残ってますし、まあ、それこそ田中純也も含めてですけど、やっぱ FC 岐阜でプレーして FC 岐阜が好きになって FC 岐阜に残って、この思いをまた伝えていくっていうところができたり、まあ、プレー面でもまあ話してあげたりとか、生きてる部分底上げしていくっていうところもしっかりできた時には必ずチームとしては上がっていくなと思ってますし、今年からやっぱ柏木、田中純也が残ってくれたらまたチームって良くなったよねって、そう言ってもらえるように今後ももう一度自分ができることを全力でこのチームに尽くしていきたいなと。
いやでも本当にこう昨年引退されたわけなんですけども、もう引退されてからどうですか、4ヶ月ぐらい経つんですかね？
そうですね、
ちょっとなんかもう一回現役に戻りたいなとか、そんな気持ちやっぱりないっす？
全然ないですね。
全然ないですね。
全然走りたくないですね。
本当にこういろんな記事も見させてもらったんですけども、こう引退された理由の中で現代のサッカーになかなかこうフィットする、そして今のなんかこうサッカーが面白くないなんていう記事も見させてもらって、これ本当柏木さん面白いなと思って見させていただいたんですけども、やっぱりこうずっとサッカーをやっていく中でもこうどんどんどんどんやっぱりサッカーって進化してってるんですよね。
本当に、まあ、見てる人たちも分かると思うんですけど、やっぱよりこうフィジカル面が重要な展開になってきているとは思うので、もちろん代表選手クラスっていうのはすごく上手い選手がたくさん増えていると思いますし、僕らが見ててもすごいなと。でもチームとして僕が主には一世代前とか、まあ、僕が入ったような時の代表のがチームとしてこうサッカーしながら相手世界に戦ってるっていう感覚はあったんじゃないかなっていうのはありますね。
こうサイドバックの選手がこうゲームをメイクしてあったりとか、もうサッカーの進化のスピードが速い中、やっぱりこう柏木さんのようなこうゲームメイク、まあ、本当色気のあるプレーで、なんていうんですかね、セクシーフットボールじゃないですけど、本当こう見ていてワクワクするこういうプレーがどんどんどんどんこう J リーグ、まあ、J1、J2 だけではなく J3 とかでもどんどんそういう選手が出てきたら、またこう日本のサッカー面白いですよね。
いろんなタイプがいるからサッカーって面白いんだっていうのをこう改めてこう、僕も見ていきたいですよね、今後。足速くてもうフィジカル強くてプレッシャーもガンガンいってっていうところがほぼメインになってきてるので、
はい、
まあ、それはそれで面白いんですけど、こういろんなタイプでだからこのサッカーって楽しかったんじゃないかって個人的には今のタイプ。
そうですよね。いやでも本当にこうそういう考えを持つ柏木さんが岐阜にいるっていうのはかなり地元の僕としてもかなり心強いななんていうふうに思うんですけども、まだ残りシーズンこう FC 岐阜長い道のりですが、今年こそはもう J2 昇格という目標がですね、チームはもちろんサポーターの皆さんも強く願っていると思います。クラブアンバサダーとして FC 岐阜のサポーターの皆さんにメッセージよろしくお願いいたします。
サポーターの皆さんいつも応援ありがとうございます。もちろんね、J2 昇格目指してます。みんな一生懸命やるので応援もしてほしいなと思います。 ただやっぱチームとして今上積みができている状態なので、絶対っていうことはなかなか難しいかなと思ってます。ね、2連勝かけてしっかり J2 に昇格して、なんかこのチームだから J2 いけたよね、で J2 でも当たり前にこのチームが戦えるようなよねっていうところまでしっかり引き上げていけるように、僕も全力でしていきたいと思うので、必ず10年後15年後に、J1 ACL の舞台で戦えるチームに一緒にやっていきましょう。しっかり皆さんの辛抱強い支えがチームの力になると思うので、これからも CU のために選手をしっかりサポートしていってほしいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。
FC 岐阜に関して詳しくはウェブサイトをチェックしてください。2週にわたって登場いただきましたアスリートピックアップのスペシャルゲストはサッカー J3 FC 岐阜のクラブアンバサダー柏木陽介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。